おはようございます。私は成長の家本部講師の辻田昌司です。第2回目の本日は、前成長の家総裁谷口成長先生のご著書、神の国はどこにあるかをテキストに、あなたの素晴らしさを表そうというテーマでお話しさせていただきます。前回は、人間は神の子であり絶対善なる素晴らしい存在であるという成長の人間観について話をさせていただき、その素晴らしさを表現するには、自分の中にある素晴らしさに気づき、自分の良いところを見つけて伸ばすこと、それが無限の可能性を発揮する近道になることなどについて話をさせていただきました。今回はそれを具体的に表現していくには、どうすればいいかについてお話しいたします。無限力を発揮するために、大きな要素となるのが、心の働きです。ここでまず心について説明してみます。心は大きく、現在意識、潜在意識に分けられます。現在意識は、私たちが理解したり、感じたりする、思考、論理、理性、道徳など、物事をリズムで考える心です。しかしこれは、心の1割にも満たないもので、残りの9割以上は私たちが意識しない潜在意識と言われています。つまり、心の働きのほとんどは潜在意識が占めているのです。潜在意識とは、その文字が表すように潜水艦のように隠れて潜っている、普段は姿を表さない無意識の部分です。また、心は脳の働きと関連があり、脳の働きは体に作用すると言われています。医学博士の佐藤富雄さんは、脳の働きと人間の行動について調べている方ですが、その佐藤さんの話に基づいて、脳の働きについて説明してみましょう。脳は大まかに言うと、新しい脳と古い脳に分けられます。新しい脳は、大脳皮質と言われる一番外側の部分で、物を感じたり考えたりする部分です。人間はこの新しい脳が著しく発達しています。古い脳は内側の部分で自律神経系と呼ばれ、呼吸や心拍、消化などの生命の維持などの生理作用を司る部分です。この部分は本人の意思に関係なく、無意識に働く部分です。ですから、心臓を止めなさいと思っても止まりませんね。先ほどの心の分け方で言うと、潜在意識に該当する部分です。一方、新しい脳は考える脳とも言えますので、現在意識に該当する部分と言えます。さて、深層心理学では、潜在意識、無意識の願望は、現在意識、意識なる願望の50倍以上、強い実現力を持つとも言われています。火事場のバカ力などというのも、普段は意識していない潜在意識の働きによるものと言われていますが、これも人間の自律神経系である古い脳と関係があるとのことです。ですから、この潜在意識でプラスの心を持っているか、マイナスの心を持っているかで、私たちの行動に大きな影響が出てくるということになります。何をするにでも、できないと思っている人の多くは、潜在意識にできないというマイナスの心があるということになるのです。前回お話ししました、自分の良いところに目を向けるというのは、このできないというマイナスの心を、プラスの心に変えることなのです。では、この心が、私の人生とどう関わるのかを考えてみましょう。私たちの心は行動に現れますね。例えば常に嬉しいなと思っていると顔の表情が穏やかになります。緊張していれば怒ったような顔になる。そうした状態が長く続きますと習慣や癖になってきます。いつも眉間にしわを寄せている人はそれが癖となり、それがその人の顔になります。自信がなく、背中を丸めてうつむいてばかりいる人は、それが習慣になってしまいます。 こうした習慣や癖はやがてその人の品性というものになります。そしてその品性はやがてその人の人格となります。人格はその人の総合評価のようなものです。そこにいるだけでその人の生きる姿勢などが他の人に伝わります。あの人は人格者だというとき、それは信頼できる人という意味も含まれていて、そういう人には自然にいろいろな協力者や味方が現れてきて、運命が良くなるということになります。以上のことをまとめますと、心は行動となり、行動は癖や習慣を作り、その癖や習慣はその人の品性を作り、品性は人格を作り、人格は運命を決定するのです。ですから、心が変わると運命も変わるのです。本日のテキスト、神の国はどこにあるかの160ページを朗読いたします。最近、空港内の小さな店で、自国と極楽の違いという題の上前純一郎氏の文春文庫を買った。飛行機の中で読もうと思ったからだ。するとこんな話が書いてあった。あるところの病院長、越塚さんの病院が不審になったので、東京のある社団法人の経営セミナーに相談に行った。すると、その講師の人が3つの処方箋を教えてくれたというのである。1つは、職員より30分早く病院へ行きなさいということ。2つは、病院の便所を自分の素手で掃除しなさいということ。3つは、誰から名前を呼ばれても、はい、と大きな声で返事をしなさいということである。これを聞いて、院長さんはだんだん腹が立ってきたというが、第一項目だけはやってみようと思った。これならやれそうと思ったからだろう。朗読を一度終わります。院長はわざわざこんなことをしなければいけないのかという気持ちだったんでしょうね。続いて朗読いたします。ある日他の職員が来る前に病院に着いたのだが、すでに3人の職員が来ていて、ちゃんと仕事の準備をしていた。しかも彼らは今まで院長さんがまるで評価していなかった人たちだったというのだ。そこで院長さんは彼らに詫びる気持ちで感謝した。朗読を一度終わります。出勤時間を変えるだけで人の見方が変わってくるんですね。続いて朗読いたします。トイレ掃除の件はどうもやる気になれないので、次に3つ目のはいの返事をやり出した。すると、職員も家の子供たちも皆明るくなり、和やかになった。そこで、よし、トイレ掃除もやると決意し、毎朝早く病院に来て、外来トイレの掃除を始めた。便器を素手で洗った。職員や患者が唖然としている。3ヶ月も続けているうちに慣れた。綺麗になった便器の水を飲んでもいいような気持ちになった。と同時に、不思議に周囲の人に腹が立たなくなり、この野郎と思っていた職員も、可愛いところがあるじゃないか、と燃えてきた。こうして自然に院長の嫌いな人々は去り、院長に好意を持つ人たちだけが残り、やがて患者さんも増え、職員も増えてきて、年間3000万円から4000万円の税金を払うまでになりました。という実話が書いてあった。朗読を終わります。このように心が変われば、人や物の見方が変わり、そして人生も変わっていくのです。さて、私たちの心は常に変化しています。気持ちが高揚している時もあれば、落ち込んでいる時もあります。では、いつも心を前向きにするにはどうすればよいでしょうか。その決め手となるのが言葉です。本日のテキスト、神の国はどこにあるかの28ページを朗読いたします。最近は日本経済がどん底の状態で、将来どのような不況やパニックが起こるかわからないという悲観論が聞こえてくるが、そのような暗い言葉ばかりを信じて、意気消沈しているといけない。なぜなら、この現象界は言葉で作られるからである。言葉というのは心の中の思いであり、 行いと書いて言葉と読ませる場合もある。行いが積み重なったのを業というが、仏教では業の内容を心、空、意の三つに返して三業というのだ。心は行為であり、空は言葉、そして意は心の働き、思いのことであり、この三業が人生を形成するという。朗読を終わります。言葉には声に出して言う言葉のほかに、行いや表情があります。これらの言葉をどのように使うか、その積み重ねがやがて業となるのです。本日のテキスト、神の国はどこにあるかの136ページを朗読いたします。言うまでもなく、言葉の力は強烈であり、すべてのものは言葉でできている。ことに専門家の使う言葉は大変な力を持つ。だから青少年も相手を腐したり、冷やかしたりする言葉よりも、勇気を与えたり、こちらの真心を伝えるような言葉や態度を示すのが、人生学校で学ぶ第一課題だと言えるであろう。言葉には表情や行動も含まれる。知人と出会ってもブスッとしているのではなく、ニコニコしてちょっと頭を下げたり、手を上げたり、声をかけたりするだけでも、相手も自分も明るい心になり、何かその日は良いことがあるような気分になる。心がそうなると、自然に運命が好転し、明るい人生が作り出されるものである。朗読を終わります。皆さん、まず、あなたができる明るい言葉、表情、行動、声出すを発することから始めてみませんか。笑顔でもいいし、おはようでもいいです。そういう簡単なところから日々の生活が明るくなり、その積み重ねが人生を明るいものにしていくのです。次回はこの言葉をどのように使うかについてお話しします。それでは時間となりましたので、これで終わらせていただきます。